At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPersonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.
メインディッシュはゴールデンラジオには1年ぶりの登場のこの方です。どうぞ。
こんにちは、大久保佳代子です。
お願いします。
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 意外としょっちゅう来てたのね、はい、うん、1年前だって、うん、
あ、1年前来ましたかね、
うんうんうん、ね、うん、
でもあんまり何喋ったかな、ちょっとあんまり覚えてない、
ね、あ、前回も、うん、あ、なんかあれですって、うんうん、あの浜田岳さんと水川あさみさんの映画、
そうだ、
の宣伝、
バックヤードで私があの、うん、浜田岳さんに襲いかかるっていう、
そうそうそうそう、
いやらしいパートのおばさんの役で、あの出た映画の宣伝に来ましたね、
うん、当て書きだっていう噂の、は
い、バックヤードでね、う
ん、今回も映画に出てるんですよね。
今回そう
また映画の宣伝で来てんのよ。
女優さんみたいでしょ、
うん、ちょっと腹が立つ
お願いしますよ、うん、でもちょっと撮ったのは、
うんうん、
去年、一昨年、去年か、
コロナ、
コロナの最中で、
コロナ最中、
そうで福島の映画館が、うん、実際の映画館が舞台になってるんで、うん、福島まで行って、うん、暑い中撮ってました。
コロナの時だもんで、これ どうやって、うん、PCR みんな受けて、
PCR 受けて、うん、そうで毎回その、うん、なんか消毒してくれるスタッフが毎回入って、うん、消毒やって、でゆっくり
だって最初の時だもん、まだ今ほどシステマチックになってないで、結構手探りの時期、コロナも
じゃあ大変、時間かかって
かかりました。でかつそのやっぱりみんな演者さん同士も、うん、高畑充希ちゃんが主役なんだけど、うん、まあ、一緒にこう喋る機会とかもあんまりもちろんなくて、うん、だからパッと初日のシーンがなんか仲いいシーンだったから、うん、なんか全然仲良くできてないなと思いながら気持ち全く乗らずにまあなんとかなって見えてますけどね映画なんでなんとかなってると思いますけど、全然初対面で仲いいシーンとかって難しいじゃん、そんな
でき
ない
なと思って。お前のそういうアバートなところが、
うん、この辺もさ、私たちは真面目だもんでさ、うん、なんか反省して病んでっちゃうじゃん、どんどん、うん、なんとも思わんっていうのが素晴らしいよね。
病まない、そういうことでは、ね、うん、
見たらそれなり見えてるから、やっぱり芝居って分かんないなと思って
映画ってさ、本当、うん、あのこれは別に悪口でも何でもないけど、うん、
でもない、
うん、棒読みでも成立するのって映画じゃないですか。テレビドラマで棒読みってすごい目立つけど、なん、うん、でか知らんけど、大きいスクリーンで棒読みも味に見えると、うん、
それはそれでね、
監督の映し方とアングルによっては、
うん、ああそうかね、うん、あんまりそういうとこまで俺気がつかなかったけど、
ああそうです。
でも私その見たんですよ、うん、そのそしたらすげえ、なんか自分で言うのもあれだけど、すげえすかした芝居してるんですよ私。
え、
あの、うん、なんていうの、やっぱ抑揚が基本人よりないし、うん、思ってるより表情がないから、うん、自分で見て、うん、ああそうなんだがすごいなんかすかしてる、
あや、
自然なナチュラルな芝居してる、鼻につく、
あ、わかる、ナチュラル芝居してますよ感たっぷりの芝居の人ね。
それっちゅうとあれだけど、それそれそれっていう、まあ、でもね、それが味になったら味になるんじゃない、
見に行っていい、みんなで見に行ってディスっていい、
すかしてんなっていう、
わくばすかしてんじゃねえぞって、
公開前にそんなこと言う必要ないんですよ私もね、
う
ん、
だから公開前でになんでそんなこと言うのかなと思って、そうそう、
怒られるぞ
映画自体はいいです、
映画自体はいい話、
う
ん、
やっぱりあの映画館を、うん、古い昔から映画館を守ろうとする人たちと、うん、まあ、そこにちょっと震災の話も入ったり、でもそんなじめっとする感じじゃなくて、なんかすごい
ちょっと最後は明るくなれる、
明るくなれる、うん、明るくなれるとか前向きな、
うん、あ、そう、
なんかちょうどコロナのこの時期と、うん、あの被る感じで、うん、いいです。
どんな役、どんな、まあ、大体でいいけど、どんな役どころ、
高畑充希さんの高校時代の先生、うん、恩師が久々、まあ、高校時代の、うん、あのシーンもあったし、その、はい、あと10年ぶりに再会かな、はい、のシーンから始まって、はい、うん、で意外と高畑充希さん演じる女子高生が、うん、まあ、慕ってくれて、うん、ちょっと一緒にこうなんか映画館をどうこうしてこうみたいなお話ですね、うんうん、
まだタイトル聞いてなかった、
あ、そうだ、ごめんなさい、タイトル聞い
て、いい、浜の朝日の嘘つきどもとってなってますかね、嘘つきどもと、
浜の朝日の嘘つきどもと、
うん、
はい、これは落語家さんの京太郎さん、
そうです、京太郎師匠が
すごい落語うまくて、これチケット取れない人 とかそういう評判のある人。
あ、そうなんですか。
知らなかった。
最初会った時知らないからおじさんがいると思っておじさんが、あ、おじさんがいると思ったけど、うん、いろいろ聞いて、あ、そうなんですねって言って2人だけのシーンもあって、うん、わーっとやっぱりガーッとセリフ流暢に当たり前ですけど、うん、言ってくれて、
うん、
あの
向こうが
楽しかったです楽しかったです。すごいあの流暢な面白いおじさん。
あちこちにアバウト感が漂うね。
そうなんですよ。
喋ってること。
あと記憶がないんですよね。その1年前ぐらいの映画だからだんだん、
う
ん、
あ、もう記憶がないんだ今。
映画ってそうじゃない、なんか1年ぶりにこの
知らねえよそれ
宣伝活動が急激に始まるから、うんうん、その時 の、 あの思い出話とか言ってもなかなか思い出すのにね。
あ、竹原ピストルさん、
そう、
会えた
会えた。
あんた絶対好きなタイプ。
分かってるね
私のこと。どうでした、どうでした。
いや、撲突してて、ね、でも竹原さんは、うん、映画には同じシーンがなくていないんだけど、うん、なんかちょっとこうやって私が台本あの、うん、読むふりしてチラチラ見てたら、うん、向こうから、うん、大久保さんちって写真撮りましょう、じゃあぜひちって、うん、
でそっからバックヤード行って、
バックヤード行ってちょっと下押してバックヤード専門なんでねしてないわ
お前は役どころは監督が選んだ理由は、大久保さんならダメな大人の憎めない可愛らしさ。
うん、あ、棚田監督っていう女性の、うん、なんかそう若い、ね、面白い、うん、でもなんかサバサバしたやりやすい監督 で、うん、女性です。
はいはい、
でも何本も撮ってて、
う
ん
う
ん、
そうだよね。
そうで、なんか演、もう演出はすごい早くて、うん、こうやってこうやってって言ってもあんまり長く撮らなくて、
うんうん、
でそうなんですよ。だから、
あ、結構いろんなの撮ってらっしゃる、うん、100万円と苦虫を
見、そうそうそうそう、
あと不甲斐ない僕は空を見たとか、
うん、
そうそうそう、
そうそう、賞も撮っててすごいよね、うん、この人ね。
だからなんか結局役どころがまあどこまでいっていいか分かんないですけど、うん、すぐ男の人を好きになって捨てられて、うん、捨てられるたびに毎回同じ映画を見て号泣して、うん、で最終的にもベトナム人のなんか若い彼氏がいるんですけど、うん、現在になっても、うん、なんかモテモテ、
あ、
だけどモテモテで捨てられてもまた好きになっちゃうって、うん、なんか純粋で可愛らしい女性っぽいですけどね、う
ん、なんかダブってるね日常生活と、
うん、でもまあ、うん、そうですかねいやもうそんな元気ないですよ、そんな50になってもぜ、
50になった、
50になりましたよ。
三浦と一緒だからね。
一緒だから、うんうん、合わせて100ですよもう
合わせなくていいけど、
合わせたら怖いもんなし、まだ50代で一人ずつだとちょっと怖い、
う
ん
う
ん、
いやもう、うん、ちょっと持ち前の性欲も今ないですね。
もういいんじゃない、
なん、いや早くないか、
エアー性欲で、
エアー性欲って大丈夫、どういうことエアーでなんかいろんな
もの実在はしてないけど、なんか雰囲気のその周辺のものだけなんかこう楽しみ醸し出し、うん、
性欲
まだ性欲がありますよ、予
感の余波みたいな、
もうないんだけど、実はもうなくなってるんだけど、
そう、枯れてるんだけど実はまだちょっとこの人あるかもしれないっていうのを匂わすみたいな、う
ん、匂わしたりとか自分も楽しんだり、うん、なんか、まあ、あの爪の形を見て、あ、いやらしいだろうなって想像まででも十分みたい な、 なんかそういう
男の人の爪見て、
そうそうそう
高度なとこ見たよね意外とね
水田爪の形なんか見てるの、うん、
いや見ますよね、
あ、指先とかね、
うんうん、
そう、俺の爪見るのやめてよ、うん、
やっぱ細部に細部にリアリティは現れるじゃないですか、
俺の爪を見るのはやめなさい、
いいじゃないですか、
そうやって見るのをやめなさい
見ちゃうんですよ。だからたまにあの、うん、ワイドショーとか情報番組で、うん、はい、元警視庁のなんとかさんとおじさんが出てきたりするじゃない、うんうんうん、そうするとパッと見ると爪がテッカテカなときは、うん、あの透明な
塗ってる
現役ねと思って、爪テッカテカってやっぱ
り、まあ、
男の人で
もね、磨いてるの、
男の人でも今磨いてピカピカの人いない、
浜子がそうだった、
浜子さん、うわすげえ、すげえ興奮しちゃう、なんつうの
ピカピカ
興奮って性的じゃなくておいみんな浜子の爪ピカピカだぜっつって
宝石見つけたみたいな、
もうすぐ言いたくなっちゃう、そんなの
俺全然上だけど、まあそういう意味ではそれが現役感なのかね、
いやだってなんか対象があっての何か光らせてるってことじゃないですか、やっぱそれがまあ女性かどうか分かんないけど、
面白い、私一番最初見たのはミスターマリックさんだった爪ピカピカで、まあ、それマジシャンだって分かるじゃん、
それはマジシャンだから、
そうで次に見たのは、うん、あのサッカーの武田さん、
武田さんサッカー、うん、あー、はい、なるほど、
そう、その順番で見たの、あの男の人が爪ピカピカっていうのは、うんうん、 でも3番目なんったらもういろいろな人がもう今や男子アナウンサーとかさ、うん、ってみんなピカピカにしちゃってさ、
俺は浜子がさんがやっぱしやって爪ピカピカで綺麗だったのはちょっとびっくりしたね。
そうなんです、
いいな
ですよね、
ピンクで綺麗なね爪してて、
だからよく事件現場にいる私は小川太平さんっていう、うん、ちょっとこわもてのこういうおじさんがピカピカだったから、うん、なんかちょっとドキッとして男として見るようになっちゃったんですけど、うん、
あらやだ、私は逆に引いちゃうわ、
見たら分かるかもしれないね、小川大平さんも名前をこんなとこでこんな連呼していいか分かんないんですけど、はい、いやよしと思ってね、うん、男の人でやっぱ気使ってるなと思って、
うん、あそうなんだ、うん、そういうところ、
ああこの人、ね、
どれ
意外でしょ、
この人です、
意外だけどそういうなんか
この人ちょっと山田五郎さんっぽい人じゃん、
そうね、
この人元刑事の人でしょ、
そう
この人、
う
ん、この人
だから今、うん、あの現場からこう中継したりとか、
ね、この人この人ほら
事件を解説したり、
そう
タックルによく出てたよこの人も、
ピカピカ見てごらんなさい、爪ピカピカして
からいいのこれは話題として
もうでもいいことっていう意味で、ね、
テレビ出てきたらもう頭爪のことでいっぱいになっちゃう
から、一応エチケットでやってるから
そうすごい綺麗な爪してたっていう、
そうなんだ、そういうことなんだ、
そうなんですよ、そうですよ、もう
でも実生活ではあれでしょ、パコミとずっと一緒なわけでしょ、
パコミがもう救われますよ、やっぱ家 の時間が長いから、やっぱコロナでなんだかんだ言ってちゃストレスがちょっとずつ溜まって、うん、急にドンと落ちる時ね、そう、
あそんなことある
の、いやありますよ、まあ、年齢もそうだし、やっぱりなんだろう、一人この先のことを考え出したら、あれ体はやっぱちょっとずつ痛くなるし、まあ、仕事がこれ増えていくことはもう絶対ないだろうし、で何かが変わらないだろうし、このままずるずる私が何もしなければ、って時にドーンと落ちますよ、
落ちる、そんな時にパコミが、
パコミがね、もう最近もね、朝方6時に散歩行くんですけど、ミミズのね干からびたのが1メートルぐらいに落ちてるんですよ、晴れの日ね、そうするとまず右肩をこうやってこすりつけていくんですよ、ミミズの干からびたのに、匂いつけたいから、
え
ミミズの匂いをつけたいの、
ミミズの匂いつけたいの、犬って
自分に、
自分に、
え
それがやっぱりなんかあれじゃないですかね、こう右肩こすりつけて、今度左肩こすりつけてってこうやって
懐かしい、右肘左肘交互に見て久々に見た、
右肩左肩、
犬も右肩って言うなあれ
右肩からガチで左肩に行って、で朝からこらこらこらこらこらって朝6時、
そんなことしちゃダメよと、
そう、
なんで犬的にはさ、俺ってやんちゃだぞっていう意味なのかしら、そういう
パフュー、パフュームつける感覚なのか、つけるみたいな、なんか
その
でも、いやよくシャンプーした後とかは特にそういうちょっと獣臭いのか、なんか匂いをつけたがあるんだよね、これあるあるだと思う、
なんで大久保さんいつもこすってんだ、
シャンプーされた後
耳を
パコミはシャンプーされた後あれ俺匂ったねえぞみたいな、クンクンってやるわけ自分のこと、
そうだと思う、そう、なんかそれが気持ち悪いからえーってなって、
臭いからやだなのか、やんちゃぶりたいのかどっちなのかね、
やんちゃぶりたいのかな、ちょっと悪くて、
シャンプーは好きなの嫌いなの、
知らん、
え
だって見てないですもん、
シャンプー屋さん、
シャンプー屋さんに月一にやるとおとなしくしてますよとは言われますけど、わからん、それはわかんないですね、
見てないから、
白目が出てたらアウトだよ、
白目が出てたらそれアウトだね、
白目出すの、
違うの、犬がちょっと犬って全部黒目だから、ちょっとでも白目が見える時ってド緊張してる時なんだって、で犬のあれでイベントでやってたよ、だからいろんなさ可愛いワンちゃんカレンダーみたいなの見せて、あれで刺してポインターで、ほらここ白目見えてるでしょ、この犬緊張してます、
いやだそんなカレンダー、そんなこと知らなくていいよね、カレンダー見て
やってるイベントで、私見たよ犬のイベントで、
そうなんですよね、
散歩って毎朝行くの、
行きます
毎朝、
今ね4時台ぐらいからちょっと明るくなったら、もう犬ってもう起き出すんですよ、で本当にもう口ベロベロ舐めてくるし、
寝てるのに、
寝てるのに、で朝方もう犬もうちも5歳だから、人間で言ったら40歳過ぎだからちょっと臭いんですよ、でもまあお互い様、私も臭いんでお互い様だねっつってでそれで起きないと布団かぶると、
そういうこと平気で言うから、
口がね、口がねちょっとね、布団かぶるとドーンとこの上に乗ってきて、
布団の上から乗
ってくる、
この鼻と口をちょうど塞ぐとこにここずっといるから6キロあるんですけど、いやっつって、じゃあ行こっかって言って一回外、
もう散歩に連れてけなんだ、
連れて
きてどっか出たいんだ
出たい。でもしょうがないからノーブラにちょっとなんかちょっとボワッとしたの羽織って、うんうんうん、
別にノーブラ言わなくていいから
ノーブラでもノーブラで朝6時ぐらいに行くと空気が気持ちいい。これいい健康法だと思いますよ。
ノーブラじゃないとダメなん
ですか。ノーブラの方がいいです。
あ、そうなんですか。
うん、で、うん、ちょっと乳首感じながら風を、まだ誰も
聞いてねえよ。
風を感じなきゃダメですか。乳
首が風感じるなんて聞いてないよ俺は、
う
ん、
いや本当にね朝って誰もまだこう空気を吐いてないから、
まあ、分かる分かる
綺麗な、うん、そう綺麗な空気の中。
ああそういうことなの、
うん、そう。でも絶対それちょっとね、うん、気持ちいい。
たまに朝歩くとやっぱいいなと思って、うん、子供の時ラジオ体操で神明社って、うん、あの神社行ってて、はいはい、うちの町内は、はいはい、その神明社の空気感、うん、あの木がちょっと、うん湿度と騒ぎ出す感じの、うんはいはい、あいいなって、うん、私この間朝歩いたんだよな、
うん、
あそうだ粗大ゴミ出さねえかん
粗大ゴミ
粗大ゴミ出さねえかんって、ね 朝の6時から粗大ゴミまとめて朝の6時
に偉いね。そうそうそう前夜に出さないっていうのが偉いねちゃんとね。
そうだよね、うん、前夜に出さなくてね朝出すの
は偉いよね。違うの違うの、うん、計算間違えたの。お布団も出そうと思って、うん、もうだいぶ古くなってたから、うん、それで今1ヶ月前ぐらいに予約しなきゃいけないじゃん、うん、
大きなゴミはね。
そうそうだから、うん、まあ6月の半ばならもう日本は暑いだろうって、うん、こんな羽布団になったの、うんねはい、したら意外と寒くてあの話したくなくて、うん、ギリまで寝てほかほかのやつを丸めて6時に出したの、 あの思ったより結構必要で、あ本当は捨てたくなかったの。でも1ヶ月前からギリギリ
まで寝てたやつを
そうほかほかのやつをくるんで
人肌がまだ残る布団を出したんだ。
出した
いやらしくもなんともねえよ
本当ですか。
ふくわふわしてんじゃないよ。爪ピカピカにしてんだよ。
まだこの布団あったかいぞって。誰が触ってあったかいぞって言うんだ。
匂うぞ
よくわかんないけど、でも二人ともいいお年頃になって、
いいお年頃、
あ、ね、
なんとかしてくださいよ、
まあこう、この先は、うん、なんかやっぱり恋愛活動とかっていうか、どういう
どうするよ、
どうするよこの後、まあ、金はあると。
金はあります。
金はまあしこたまあると。
金はしこたまあるな、
うん、金はし、うん、まあしこたまってどういう生活、ちょっと
今見ちゃいかんもん見ちゃった。
どういう生活をしてたら、う
ん、その話の前に一個挟んでいい、うんうん、その T シャツもしやかかよこパコミって書いてあるちょっと、
うん、すぐ読むよねこれね。
ちょっと何その T シャツ、いやーやだ
これ私のイラストと見てください。これ
何この T シャツ、変な T シャツ着てるよこの人
これカメラカメラ、
ちょっとあの夏のサロペットツの、はい、あのオーバーオールみたいにちょっとあの、うん、隠れてて文字だけ見えて、はい、横パーコって書いてあるから横パーコ、
かよこ
パコパコ、うんうん、
よくぞ気づいてくれた。
かよこ
かよこ&パコムイだね。
そうです。これね、あの TKO の木下さんが洋服のブランドやってて、でそこに携わってるデザイナーさんがやってくれた、うん、なんか1枚、うん、世の中に1枚しかない、うん、そのイラストとパコミと、うんうん、パコミもこれすごい似てるんですよ。
うん、これぐらい太ってる、
う
ん、
そう。
君は自分で自分のそれは似てると思ってどう思って
る。ただそのデザイナーさんが私は多分性的で見てると思うんですけど、うん、胸が異常にでかいんです。
異常にでかいね。
そう
本当だ。
特に右胸が
本当だ。
すごいでかさだね。
そんな目で見られてたんだと思って本当にちょっと
でもちょっと美人に書いてある。
まあ似顔絵って大体そうじゃない。
でもほうれい線もさ、チュンだけで遠慮しとるよね。チュンだけだもんね。うん、おかしいよね。
難しいよね。だからそう言わせてもらえば、あの三浦さんが私の手芸の顔のやつ。うん、あれ人によったらあんなブスじゃないっていう意見もありますよ、うん、あの1号機の方、
あ、はい、1号機の方ね、
うん、あれ、
うん
うん、
私もだってあれはまだ下手な時に作ったもんで、
うん、そっか、じゃあ
だからあれは
そう見えてないってことね。
レベル小さく揉めてんだよ
レベルが低いやつだから、ね、レベルが低いやつだから、うん、本読んだ人にも作れるんじゃないかで作り方が載してあるけど、うん、今の高度な似てる大久保さんの2号機の方は、うん、あの多分作れないから、うん、あの見ても、うん、本見てもだ作れるようなあれは記号的大久保さんだから、
なるほどね、
あれをブスだなんだ言われてもちょっとそれはあの文春の方に行っていただけない
と文春には
文芸春秋文芸春秋と戦ってください。
そうです
よね。違う、それで未来の恋の予定を教えてよ。
恋の予定というか、その別に恋じゃなくても将来の、うん、 どんなことを頭の中に。
諦めてはないですよ、諦めてはないから、日々なるべく体がだるだるにならないように、家ですけどストレッチとかエクササイズやったりとか、
はい、
でもこの前ショックだったのが、鏡の前でちょっと自分のやっぱ裸をちゃんとチェックしようと思って、こうやって見たんですよ、ポーズした、そしたらなんか知らない、なんていうんですかあれ、シミっていうか、点々みたいなのがこういっぱい胸の下からはらんできてて、なんかイワシみたいな点々が、ペペペペペペペペって見た、
これ、人によってはできる人もいるだろうね。
いや、そう調べたら、ちょっと老人性のシミとかほくろだってあって、まあ、美容整形でなんか簡単に取れるって書いてあったけど、
私がさ、まさにさ、胴体のとこだっけほくろが増えてて、
いや一緒です、
ほくろ、ほくろ、私は、
私シミ、
シミ、
わかんない、ほくろとシミ、
見せれるなら見せてあげたい、
私も見せれるなら見せてあげたい、
ちょっと喋ってて、見せれるとこにあるから、こういうほくろっていうの、
私は
胸、そんなに見たかねえんだけど、
胸のここの下から、
これこれこれこれこれこれ、
いや一緒、
これこれ、
いやだもんね、年相応のやつ一緒、そう、そんなのよ、
胴体に増えてびっくりした
んだ、そんなの、
日に当たってないとこにほくろがあると思って、ね、いやーと思って、
そんなの私の方ができてる、
すいません、まとめて言うけど、そういうの含めて全部老人犯っていう、
嫌な嫌な響き、
何それ美味しそう、何ルーロー飯みたい、
中華屋さんにおかわり
しそう、何その、老人犯
台湾飯、
いやいや、そんなにそういうんじゃない、老人犯、
ね、すごい嫌な響き、でもそれ私それそれをもっとある、
ほくろ、
もっとある、
ほくろ、ほくろ、
980円ぐらいだけどね、まあ、
ロジハン、
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 ロジハン、まあそうだな、なんかおじいさんがなん
か秘伝のタレで、いや怖い、そうか、だからもう、本当に年齢とともに出てくるやつだ、
ゲ
で見てなかったのよ、自分の体を見てなかったんですね、だからびっくりして、
あのさ、胴体だけできるだけど、あとはどこにもないだけど、なぜ胴体、
私も胸の下からこの脇腹ね、
なんで胴体だけできる、
やっぱしあれなんじゃない、パッて裸になった時にね、あの男の人がえっていうの、ね、狙ってるんじゃない
です、何のためになんで一瞬引かせなきゃいけないんですか、
だって顔には何にもないのに、なんて、ちょっと乳どけたら
いやーって
点々が出てきたって、
なんか出てきたぞ、だ
って初めて払っちゃう、砂がついてると思って、なんかあれ、うん、あれ取れ、あれ
海で遊んでないのに、
この髪取ってよ、
ゴマがついてる、ななな、ゴマ食べた、
取れねえな、お
前怖い、怖いんですよ、
だからそんなことされるの嫌だ、
まあ、そんなことだったらね、自分の見てない背中とかね、ケツのところとか出てるかもしれないのかな、
見てないだけでね、
背中自分で見らないからどうなってんだろう、うん、
いやーそうか、
ケツとか垂れないの、垂れるだろ、
あ、ケツ垂れた、
垂れただ
ろ、今年垂れた、
いや俺も垂れた、垂れた、
太ももとね、ケツの境目のとこがもうない、
だらないよな、な
んかシワシワな感じね、そうです、そうです、
垂れる、垂れる、
いやショックじゃないですか、
いやだから、まあ、そういうのはあるんだろうけど、まあ、そういうのも含めてなんかちっちゃいこと頭の中ではこうなったらいいなっていうことを、まあ、肉体の衰えはしょうがないでしょ、それは
しょうがないでしょ、
それも含めて、まあまあ、パコミと一生暮らすわけじゃないでしょ、
まあ、だから、うん、やっぱりそのお金が多少あるからって言って、そのお金で悠々自適に暮らすのはまあ違うんで、なんかそれだったし、やっぱね、人間より動物とか好きなんで、ちょっとそういう動物愛護じゃないけど、なんかそういうのちょっとずつ広げていくとかは思ったりとか、
なるほど、
そう、そのそうした何かのためをやってるっていう、ちょっと自己満足じゃないけど、それも成立するし、あとはあのマッチングアプリ、
いやその何かのためってね、あれ結局、まあ、結局自分のためだからね、
そうですよね、結局自分が満足、まあ、
自分のなんかこう自分のためだからね、
そうですね、
いろんなことやるのはね、
じゃあ帰っていただけますか、
あとマッチングアプリ、
いや
時間だ時間だってみんなが、
マッチングアプリやろうと思ってますんで、
マッチングアプリの話はいいからあのお知らせをまずちゃんと、これあなたこれ自分で読みなさい、
自分で読みなさいよ、
あの今パネルがある
から、お前ペン持ってきたんだけど紙持ってないんだよ、いや
私も台本ぐらいあるから、
はいはいはい、落
とすなよ、落とすなよ、
はい、ありがとうございます、
はい、今回は何ですか、
ちょっと先ですが、9月公開予定の、高畑充希さん主演浜の朝日と嘘つきどもとが、公開します、こちらそうですね、全国一応ロードショーしますんで、ちょっと忘れなければ9月公開なんで、ぜひ見てください、
潰れそうな映画館が再生する物語、
そうですそうです、本当に、
はい、そして最後は明るく前向きになれる、
そうですね、はい、
はいはい、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございます、
お時間来ちゃいました、本日のゲストは大久保佳代子さんでした、
お邪魔しました、ありがとうございました。